ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカルパーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@lovet.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所やお名前をお忘れなく。さあ今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、今日ね本編の方の、オープニングでね、手を洗うとバイ菌が落ちてしまって体内にバイ菌を取り入れることができないから、まあ、免疫力低下につながるから手は洗わずに食事をした方がいいんじゃないかということでね、お話ししたんですけどもね、もう本当にねこのやっぱり人間の体っていうのはある程度のこのバイ菌を取り入れて、そのバイ菌をやっつけるために、人間体本来のねこの免疫力がね、こう強くなっていくんじゃないかなって思うんでね、まあバイ菌もぼちぼち取り入れていこうじゃないかっていうことでねお話ししたんですけども、まあ良い子の皆さんは真似をしないように、した方がいいんですけど、まあね僕がお父さんお母さんから怒られてしまうんでね、でもね多少はこのやっぱりね、ちょこっと落としたもんをねふっふっふって吹いてね、体に取り入れて、そこで一緒にね多少のバイ菌もね、体内に取り入れていった方がね、強い大人になれるんじゃないかななんて思うんですけども、ダメでしょうか。はい、あとまあこういう関係でね僕思うのがね、まあ、手を洗う、その外で遊んできて、まあ、帰ったら、まあ、手にはバイ菌がいっぱいついてると思うんですね。で、まあ、手を洗って食事をした方がいいっていうことは言われてるんですけども、でね、思うのよく思うのがね、トイレに行った後手を洗いなさいって言うじゃないですか。トイレに行って、まあ、用を足した後にね手を洗えと、何か物を食べる前にね手を洗いなさい、物を食べる前じゃないわ、物は食べなくていいんですけど、そのお前手洗った、うわ洗ってないの汚ねみたいなことになったりするじゃないですか。でもね、まあ僕思うんですけども、外から帰ってきた時にね、手と僕の手と僕のチンコとどっちが汚いかって言ったら、やっぱりその手のが汚いわけでね。で、トイレに行った後に手を洗うっていうのは、僕の手よりチンコのが汚いことになってしまうじゃないですか。そこトイレに行ったっていうことを判断基準にするとね、トイレに行ったから手を洗いなさいじゃないんですよね。やっぱこの帰ってきたら手を洗うっていうのはまあわかりますよ。わかるけど、その洗った後にさらにトイレに行った後に、手を洗うとかね、よっぽどね、風呂に入った後とかさ、風呂に入ったらもう明らかに手のが汚いですよ多分。風呂に入って上がって体を拭いてもうすぐパンツを履くわけですね。で手ではその辺の、壁とかなんかドライヤーの取っ手の部分とかね、いろんなこうそれなりの小さいバイ菌に触れる機会があると思うんですけどもね、それで、その状態でトイレに行くじゃないですか。そしてトイレに行って、チンコを触るわけですけども、その後に手を洗わなくてもいいじゃないですか、チンコ綺麗なんでね チンコ綺麗なんで手を洗わなくていいんじゃないかなって思うんですけども、そういった時でも多分、トイレに行った後にね、人にお前トイレ行った時手洗ったって聞かれて、洗ってないよって言うと汚ねって言われると思うんですよね。うん、まあもちろんそういう時は僕のチンコ綺麗だもんって言いますけどね。うん、まあ言うからいいんですけども何の話をしてるんでしょうかね僕は。はい、あと、まあ、今日ね、チンコつながりかどうかはよく分かりませんけども、今日精力ドリンクナウっていうコーナーでね、ゼトリムソーマカっていう、まあ、ドリンクを飲んだんですけどもね、まあ、こういう、ドリンク剤いろいろありますけどもね、僕ね、インターネットとかでね、精子が、以前ね、ポッドキャストでもお話ししたかな、精子が多くなるって言われているね、エビオス錠っていう、まあ、ビール工房からできている、健康食品みたいなもんですかね、うん、それがね、それを飲むともう精子がドバドバ出るっていうことでね、インターネットは言われておりまして、で、エビオス錠っていうのをね、買ったんですよ。買って、しばらく飲んでみたんですね。でもまあよくわかんないなって思ってたんですけどもね、先日ね、健康食品を製造する会社の人とね、喋る機会があって、まあいろんなね精力剤に関してとか、まあいろいろ喋ってたんですけどもね、そこでね、まあ僕が話が一段落ついたところでね、そういえばさ、エビオス錠ってどうなのみたいなねことを聞いたんですよ。どうなのっていうか、そのエビオス錠で精子が濃くなるって言われたりしてるけど、それって本当なのっていうことをね、言ったら、もうそのね、何ですかね、健康食品を製造する会社の成分に詳しい、もういろんな成分を扱ってるんでね、で成分に詳しい、まあ、開発の人なんですけどもね、その人にエビオス錠って精子が多くなるらしいですねみたいなことを言ったらね、もう速攻でね、あれはガセですよってね、もうズバッと言われてしまいましたね。もうこの僕の苦労は何だったんですかね、一生懸命、まあもちろんエビオス錠自体はそのもともと精子を濃くするものじゃないからね、僕の体は、どんどん健康にはなっていってるんじゃないかなとも思うんですけどもね、うん、精子を濃くしようとしていた僕の努力は何だったんだろうとか思いますけどもね。で、精子が濃くなるには、どういうものがいいんですかねって、まあ、聞いてみたらね、やっぱり亜鉛ですかねみたいなことを言ってましたね。亜鉛ですよ。まあ健康食品売り場とかによくね、まあ、コンビニとかにもありますけども、亜鉛の、まあ、健康食品とかね、錠剤みたいのがね売ってたりするんですけども、あれがやっぱりね精子を濃くするにはいいんじゃないかなみたいなことを言ってましたけどもね。まあなんでしょうかね、今日の番外編はなんかそっち系の話ばっかで、精子言ってましてね、まあなんかよくわかりませんけども、一旦ここでね、本編でお届けした、ミキペディアで調べようというコーナーを挟みたいと思います。挟みたいっていうか、まあ後半も精子のことばっか話すわけじゃないんでね、一回、お届けしたいと思いますんでね、ミキペディアで調べようのコーナーをお聞きください。さあそれではここからはミキペディアで調べようのコーナー行きたいと思います。学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビート高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。というわけでね、今日の調べたい言葉ですけども、今日はね、皆さんご存知かな、スワッピングというね、言葉がございますけどもね、エッチな用語として使う場合のスワッピングという言葉ね。まあ他の場面でもいろいろスワッピングっていう言葉は使ったりするんですけども、今日はまあでもね、一般的にみんなスワッピングって言ったらどうしてもエッチなことの方を考えると思いますんでね、このスワッピングとは一体どういう言葉なのかを調べてみたいと思います。それでは、まずはちょっとね、ミキペディアを起動してみましょうかね。高性能コンピューターなんでね、ミキペディアの電源ボタンをよいしょ ポチッと。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
さあ、コンピューターが立ち上がりましたけどもね、早速入力してみましょうかね、スワッピングという言葉ですね。それでは入力してみます。よいしょ、スワッピング。よし、エンター。
スワッピングという言葉を検索しました。スワッピングとは、夫婦または男女のカップルがお互いの相手を交換してセックスすることを言います。スワッピングは、マンネリになったカップルが刺激を求めてお互いの同意のもとに行ったり、いつもよりさらなる興奮を求め行ったりします。自分の本来のパートナーが別の異性と絡む姿を見て嫉妬し、その嫉妬に刺激され興奮します。別の異性と性行為を行っているという屈辱感や嫉妬が相乗効果となり、性的な興奮度を高めます。また自分のパートナーに他人と絡んでいる姿を見られて興奮したりもします。お互いの喘ぎ声を聞きながら新たな興奮が湧いてきます。スワッピングは浮気とは違うので、アフターフォローをしっかりすれば、夫婦間やカップル間でのトラブルにはなりません。スワッピングばかりせずに、ちゃんと二人で愛し合う時間も設けます。ただし一度スワッピングを経験すると、女性の方がハマってしまいやすいとも言われており、その場合、離婚になるケースもあるので注意が必要です。人数が増えれば乱交とも言います。スワッピングという言葉を使った例文としましては、ちょっと聞いて奥さん、私たちね、先日スワッピングしたの。そしたらいつもより興奮しちゃったわ。奥さんもやってみたらどうかしら、などです。新婚ラブラブの我が家には必要のない単語です。
いや、コンピューターですよね。
今後は体調にいい単語の入力をお願いします。さようなら。
はい、コンピューターありがとう。コンピューターだから、なんか我が家には必要ないとかよくわかんないんですけどもね。ねえ、コンピューターなんでそんな、ね、家とかないような気がするし、その対響とかっていうのも何のことやらって感じではございますけども、はい、コンピューターありがとう。今日はね、スワッピングという言葉をね勉強しましたね。よくわかりやすい説明だったんですけども、まあその男女の夫婦とか、まあ、男女のカップルが、お互いの相手を交換して、そして、セックスをするということを、言いますっていうことなんですけどもね、別の異性と性行為を行っているという屈辱感や嫉妬が相乗効果となり、性的な興奮度を高めるっていうことですね。まあお互いそのね、分かっててというかね、了承して、そういうことやるならまあいいのかなとも思うんですけどもね。まあただそのトラブルのもとにもなりますよね。でも本当にお互い OK でならね、まあありなのかなとも思うけどね。まあ僕はまずそういうことはやらないだろうけど、まあそういう楽しみ方もありますよ的なね、ことでございますけどもね。というわけでね、今日は、スワッピングという言葉を調べてみました。明日からね、知らなかった方は明日からガンガン使っていただけたらと思います。以上、ミキペディアで調べようのコーナーでした。スワッピングね、どうなんでしょうかね。まあマンネリね、セックスレスになっちゃってる夫婦とかはさ、このなんかスワッピングみたいなことにお互い了承の上でね、挑戦してみるのもいいのかもしれないですね。それがきっかけでなんかこうセックスレスから抜け出せたりもするかも知れないじゃないですか。その一旦こうスワッピングとかしてね、その後に、家帰ってなんか案外ね、こうまたその セックスレスじゃなくなってそういう性生活が始まったりなんかもするのかな、しないのかな、わかんないですけども、なんだろうね、まあいいんじゃないかなとも、まあ良くないかもしれないですけども、はい、わかりませんけどもね、スワッピング皆さん、している方、したことある方とかいましたらね、番組にメッセージいただけたらと思います。電子メールの方は786、何募集してんだろうな、786@loveat.co.jp、ファクシミリの方は0565-32-0130、番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。スワッピングした後は手を洗いましょう。うん、スワッピングすることにより、新たなこの免疫力もついてね、いいんじゃないかと思いますっていうね、僕の今日お届けした番組のすべてがここにつながってきたわけですね。つながってないけどね、カルカヤサトシでした。